ドリームバイドリーム彩り豊かさライフ、
皆さんこんにちは。時刻は12時30分を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の陽気大成です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は彩り豊かな人生の伝道師、はい、陽気大成さんに日常の中にあるとても身近な歌の歌詞、小説などからやりがいや生きがいを見つけ豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。
です、はい、というわけで、
はい、
今日もやってまいりましたね、この時間が ね、
は
い、
ね、
はい、この夜のピクニックというところで、
うんうんうん、
はい、今日はですね、こう大きく取り上げていきたいところとしてはですね、
はい、
恐怖を乗り越えるということをですね、
はい、
この夜のピクニックっていうものを題材にしてね、はい、取り上げていきたいなと思ってるんですよ。
はい、オンダニクさんの恐怖の、あの恐怖じゃない、
そう、夜のピクニック、あの夜のピクニック、夜ピクね、
夜ピクです、
はい、はい、を通じてですねお伝えしていきたいですね、うんうんうん、っていうのはもうそのこのね、恐怖を乗り越えるっていうのをね、はい、かなり、まあ、僕セッションとかね、はい、まあ、心理ケアのセッションみたいなのをお仕事でやらせていただいてるんですけど、
うんうんうん、
めちゃくちゃテーマとして多いんですよね。でなんかそのいろいろ行き詰まってる原因とか根本原因ってここだなと思って、
はい、
でそれってね、なんかね、こう生き様って感じなんですよ。
生き様、生き方、
そう、生き様、生き方、はい、生き様、生き方っていうのがこうどう改善していくかによって人生って本当変わっていくじゃないですか、
は
い、
そうです ね、
でね、そのヒントがね、まさにもうこの中書かれてるよねっていうふうに思います。
夜ピクニックに、
そう、夜ピクニにね、はい、夜ピクに書かれてるなと思いまして、
はい、
もう本当にね、オンダリク様もこの作品の中で、うんうん、もうすごくこう伝えてくださってるところがあるので、うんうん、ちょっと深掘りしていきたいなと思ってます。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それではここで一曲お聴きください。川村香織でズー。はい、陽気さん、
はい、
改めまして今日のテーマは、
はい、
恐怖を乗り越えていくということで、
はい、
まあ、その恐怖っていうのは、
はい、
まあ、物理的になんかこうね、高いところに立って下見て怖いとか、はい、そういうことではなく、
はいはいはいはい、
心のところの持ち方的なところの恐怖、
ね、そうですね、
ですかね。
なんかこう人生においてやはりこう何かをね、はい、乗り越えていくってなった時に、うんうん、必ずと言っていいほどその恐怖っていうのは付きまとってくると思うんですよね、
はい、うんうん、
でなんかそれをね、この夜のピクニックの登場人物からこう習っていきたいなって思うんですけれども、はい、うんうんうん、高子のお母さん、
あ、はい、
いらっしゃいますよね。
いらっしゃいます。
どうですか、どんな感想を持ちました、彼女に対して。
そうです、高子のお母さんですよね、
はい、
いや、純粋に女性としてすごいなって思いました。そのね、まあ、あの不倫した相手の方の子供を、
うんうん、
まあ、授かってしまって、で産んだじゃないですか、
うん、
でしかもその時に産んだ後はもう絶対あなたのお世話にはならないわっていうような、
うんうんうんうん、
自分一人で育てていくわっていうような、
うん、
その覚悟の持ち方すごいなと思いました。
まさしくね、覚悟の持ち方ね、
うん、
かっこいいですよね。
かっこいいですよね。
でね、僕すごく印象に残ってるシーンがあって、この高子の母親が、
はいはい、
高子のね、
うん、
友人たちに言ってたじゃないですか、実はねつって、
ボ
ール君あれ、あの異母兄弟なのよつって言ってたわけじゃないですか、
うん、
それをね、わざわざその娘とその友達に言うっていうことって、
うんうん、
も
う
めちゃくちゃ恐怖だったんじゃないかなって思うんですよ。
そうですよね、だって設定が、
はい、
その異母兄弟であるトール君と高子ちゃん、
うん、
で同じ学年で、
うん、
同じ学校で、
うん、
でそれを、
うん、
その高子の友達も知ることになるんですよね。
そうそうそうそうそう、
すごい状況ですよね。
すごい状況、カオスですよね完全にね。でもそれをこう高子の友達のその信用できる2人にね、
はい、
こう言ったわけですよね、
うん、
この2人に対して、いや実はねって、トール君はこう異母兄弟なのよ、 よと、
はい、
でそのことをあなたたちだけは知っておいてほしいと、
うんうんうん、
で、これは確かにとあなたたちには関係ないとかね、なんかあの高子がこう気に病む必要ないんだけど、あの子は登録に対して罪悪感を感じてると、
うんうんうん、
そういう子だと、
はい、
で学校以外は私がカバーできるけど、学校では私の目が及ばないところがあるから、
はい、
高子のことどうかよろしくお願いしますって言って、
うん、
頭を下げたわけですよ、
はい、
これはすごい行動だなと思ってね。
そうですよね、なんか親の愛情の深さ、
そうそうそうそう、
すごい感じるシーンですよね、は
い、いや本当にそうだなと思って、うん、そこってなんかこう自分がね、あの、まあ、どう見られるかとか、はい、恥じゃないかとかね、
うんうん、
まあ、それこそこの恐怖ですよね、言う前に、はい、それは確かに高子のお母さんはバリバリ仕事ができてみたいな、そういうイメージあるかもしれないけど、はい、人間ですからね、
はい、
やっぱ恐怖ってあったと思うんですよ。
いや怖いですよ ね、
ね、
自分の恥みたいなところも若干晒すわけじゃないですか。
そうそうそうそう、それこそどう思われるんだろうとか、はい、それによって高子がむしろいじめられないだろうかとかね、なんかこううちの一家のことを変に思われるんじゃないかしらとか、うんうんうん、あったと思うんですよね、
はい、
でもそれをこう受け入れて、あ、私はやっぱりこうこの子を守るために、
うんうんうんうん、
あのやっぱりこう信頼できる友人たちに言っておかなきゃいけないんだってことを受け入れて、
はい、
でお話をされたわけじゃないですか、
うん、
そこがすごいなと思っていて、うん、そしてそれ姿勢がなんかこう僕たちというか生きてる僕たちがこう見習うべきところがたくさんあるんじゃないかなと思うんですよね。なんかも
う
本当にね、なんかこういろいろ、まあ、僕もコーチングコンサルとか、
はい、
あのさせていただいて、メンタルケアとかもいろいろさせていただいてるんですけど、うんうん、なんかやっぱりね、その変わるためにこの恐怖が邪魔をするとか、うん、なんかあとこうなんでしょうね、こうありのままを受け入れられなくて、
うんうんうん、
なんかこう他のことばっかり見たりとか、
はい、
いろんなことをこう評価してしまって、
うんうんうん、
自分の感情に向き合わずになんか恥を恥のままさらけ出せなかったりとか、
はい、
そのままこう止まってしまうっていう人はすごく多いんですよね、
うんうんうんうん、
でもそれはまさしく高子の母を見ようじゃないけど
そうですよね。
うん、
そのなん高子の母お母さんがそこの、
うん、
その、ま、恐怖ですよね、乗り越えたのってどういうところがポイントであったんですかね。
いや、 やっぱりでもね、それは、まあ、一言で言うとやっぱ愛ですよね。
愛、
うん、もう彼女のこう自分のね娘のためにですよね、
うんうんうん、
こうなんか自分のためにっていうかね、自分のこう恥とか恐怖とか、
はい、
そんなことよりも大事なことがあるっていう感じだったと思うんですよ、
うんうんはい、
でそれはもうまさしく愛だなというふうに思ってるんですよね、
うんはい、
でこれってね、なんかこうなんだろう、母親だけが娘にこう持つ愛みたいな観点って確かにあると思うんですよ、
うん、
でもこれってあの僕たちも応用ができると思っていて、
はい、
あのみんなね自分自身への愛が足らないんですよ。
あ、自分への愛情、
そう、本当の意味での愛が足らないんですよ。
本当の意味での愛情、
そう、つまり、
はい、
せっかくいただいた命で、
うん、
可能性に満ち溢れていて何でもやっていいっていう世の中であって、
はい、
である程度こう自分の、ね、好きなようにできるっていう選択次第でね、うんうん、でできるんだけど、なんかこう日常に埋もれてしまったりとか、
うんうん、
なんかこう挑戦をしない人生だったりだとか、なんかこう今の人生を失うのは怖いとかっていうことで、なんか自分が本当の意味でやりたいこと、あるいは別の言い方をするんであれば、自分が自分に対して本当の意味でやらせてあげたいこと、
うんうんうんうん、
これをやらせてあげてないっていうことってたくさんあると思うんですよね。
我慢してるような状態ですか？
そうですね、我慢してる状態っていうのもあるでしょうし、
はい、
今の仕事を辞めたら家族がとか、あとなんかこうこれをしてしまったら怒られるとか、あとなんかこの、まあ、なんでしょうね、こうこれ専門用語でコンフォートゾーンって言うんですけど、
はい、
あの要は慣れ親しんだゾーンから出るのって人間怖いですよね。
そうですよね、確かに、あのね、あの実家を出て、
うん、
あのこう独り立ち自立する時ってやっぱ怖かったですも
ん。
慣れ親しんだ場所離れるのはやっぱ怖かったですね。
そうですよね、
うん、
やっぱりこう人間ってこう慣れ親しんだ場所を離れるのってすごく怖いものだと思うんですよね、はい、
うんうん、
でもそれを結局乗り越えさせるっていうのは、
はい、
愛でしかないのかなって思ったんですよね。
それが自分への愛。
そうそうそう、
うんうん、
あの僕ね、あの、はい、まあ、私事なんですけど、
はい、
あの僕起業した時ですね、あのすごい借金があって、あの まあ、1回授業失敗してね実家帰ってるんですよ、はい、
あ、そうなんですね。
そう、うんうん、でその後その再起をするってなった時に、はい、もう親にすごく言われていて、本当にもうこの1ヶ月で生計立てられなかったら、うんうん、あんたは就職しなさいと、いうふうにこう言われたんですよね。で、まあ、それは見たら当然の話じゃないですか。
まあ、そうですよね、
うん、だと思うんですけど、まあ、僕としてはもうどうしても嫌だったんですよ、
はい、
でなんかそれどういう感覚だったかっていうと、なんかせっかく生まれてきた自分の命無駄にしてるっていう感覚だったんですよね。そのもしまた就職をしてしまったら、なんかそれはその就職してること自体が悪いとかじゃなくて、僕にとってですよ、はい、僕にとってその就職の道を夢を諦めて、
はい、
選んでしまうという行動、この挫折自体が自分を大事にしてない行動だなって思ったから、
はい、
もう絶対に後悔しないようにやってやろうって決めたんですよ。だから、まあ、もし万が一ね、はい、万が一その1ヶ月間しっかり動いてうまくいかなかったとしても、もうやりきったなって、もう自分を大事にしたなって、
はい、
もうベスト尽くしたなって、うんうんうん、もうこれ以上できなかったな俺って言いたかったんで。
なるほど。
そうだからベストを尽くしたんですよ。それは自分自身の愛のためにやったんですよね、はい、
うんうんうん
うん、でそうするとね700万稼いだんですよ。
その1ヶ月でですか？
そう
それはもうご両親もね、いい音しか言いようがないぐらいの大きな結果ですよね。
あそこのタイミングから、はい、その本格的にコンサルみたいなことをやっぱやらせていただいてて、うんうん、今に至るんで人生の転機だったなっていうふうに思うんですよね。それをね、なんかやっぱりその時にやっぱいろんな人に声かけたんですけど、うんうん、
はい、
嫌われたらどうしようとかね、うん、変な噂立ったらどうしようとかね、それこそなんか久しぶりの人に連絡して、
うん、
どう思われるかとか、まあ、そういうこう恐怖とか恥とか、まあ、いろいろあったんですよ正直、
はい、
あったんですけど、それはあるのは当然だと、
もうその時点であるなっていうのを当たり前にしたんですね。
そう、
うんうんうん、
でもと、
はい、
その恐怖や恥のために、
はい、
僕が僕を愛する道を選べないのは違うなと、
うんうんうんうん、
いうことを決めて、
はい、
だから恐怖とか恥があろうと、
はい、
それでも自分を愛する道を貫いたっていう、
うんうんうん、
で結果的に、まあ、正しいとか間違ってるとかはないと思いますけど、自分にとってはね、はい、あの時の決断と行動が正しかったなというふうに言えるっていう感じなんですよね。
となると、このやりきる、やりたいことをしっかりやりきるって結構大事なことにもなるんですか？
まあそうですね、というか、うん、なんだろうな、やりたいことっていう言い方をしてますけど、
はい、
なんかね、後から振り返って、
はい、
本当に自分のこと大事にできたなって誇れる死に方っていうか、
はい、
なんかそう言い張れるように、
うんうんうん、
日々日々自分を振り返っていくというかね、今の決断を見直していくっていう、そうだから本当の意味で、
はい、
今一つのその選択が自分を本当に愛している上での行動なのかっていうことを日々日々問っていく、瞬間瞬間問っていく、
うんうん、
それは日々はこうちっちゃい決断から大きな決断まであると思うんですよ、
はい、
今日ちょっとコンビニでアイス買おうかなとかね買うのやめようかなとかっていうちっちゃいことから、
うんうん、
なんか家買うのどうしようかなとかね、
はい、
うん、あとなんか仕事変わるのどうしようかなとかって、
はい、
あとなんか仕事を辞めるのどうしようかなとか、なんかその子供の進路のことでどうしようかなとかって、
うんうん、
でそのためにこう自己犠牲をしたりとか、まあ、いろいろ選択があると思うんですよ、
はい、
ね、自己犠牲するのか子供の方をもっと大事にするのか、それともなんか家族を大事にするのか、自分の行きたい道を選ぶのかみたいな、
うんうん、
こういう選択って日々あると思うんですよね。
そうですね。
その中で自分が後で振り返った時に、あれは最も私の人生を大事にする出来事だったなって、そう思えるように選択していこうよっていう、 それは大きな意味でも愛だよってこと。
そっか。
だからそれなんかね、そのやりたいことをただやるって意味じゃなくて、
はいはい、
自己犠牲したいって決めてやるんだったらいいと思うんですよ、
はい、
うん、でもそれは自分の愛からじゃないですか。自分の人生を愛した結果、うん、私は自己犠牲がしたいんだっていうことだったら、
うんうん、
自己犠牲してもらっていいと思うんですよね、
はい、
でも自分が本当に望んでいる人生、自分のことを本当に大事に世界一愛してくれる人がいたとして、
はい、
その人がじゃあ自己犠牲しなって言うんだったらしたらいいけど、
うん
うん、そうじゃないんだったらその人が言うように自分に対してやってあげるっていうか、
うんうんうん
う
ん、
いうことをやってあげた方がいいんじゃないかなって思うんですよね。
なるほどな。なんか 今ふっと自分でも置き換えて考えてみてたんですけど、
うんうんうん、
その今こんな状況だから仕方なくこうするっていうのは愛ではないですね。
そうそうそうそう。もうそれはまさしくなんか置かれてる状況に、なんだろうな、サレンダーしちゃってるっていうか、
サレンダー、
うん、なんかもうお手上げみたいな状態になってる感じだと思うんですよ、はい、なんか、まあ、上司がこうだしとか、うん、今家のローンがこうだしとか、はい、まあ、仕事の都合上こうだしとか、
は
い、まあ、それはそうじゃんって、それはみんなそうだよっていうね、うんうん、今それはぶち当たってる問題絶対誰かしら少なくともあるよねっていう、
はい、
それはそうなんだよって、
うんうん、
でもそれをじゃあ覆すというふうに決めるのか決めないのかじゃないですか、
うんうんうん、そうですよね、
そうじゃないと今日と同じ明日が来ちゃうよって話なんで、
はい、そっか、そうですよ。例えばそれの原因というか、うんうんうん、なかなかそう踏み切れないのが、例えばその仕事があるってことであれば、
うんうん、
その仕事を今選んでるのはあなただから、それを変えるっていう選択するのもあなただよってことですよね。
そうそうそう、もう本当の意味での大きな意味で人生自責だから、うん、
はい、
なんか今陥ってる状況を受け入れて、
はい、
そしてそれが潜在的に自分が選んだものであるっていうことを受け入れて、うん、そしてこれから先の選択をどうしていくか、
うんうんうん、
それは恐怖やしがらみや、そしてコンフォートゾーンっていうのは別に快適なゾーンって意味だけじゃなくて、慣れ親しんだゾーンだから、はい、苦しくても慣れ親しんだらそれがなんか心地いいんですよ。苦しみは心地いいんですよ。上司にこき使われてる状態が心地いい。
なるほど。
そうで、給料が少ない状態が心地いい、
はい、
家族に慕われてない状況が心地いい、
うんうんうん、
子供に文句言われる状況が心地いいっていう風に、ネガティブな状況であっても人間って良くも悪くもなれるから心地いいんですよ、
はい、あ、そこにも慣れ親しんじゃうんですね。
そうそうそうそう。だからそこに対して心地いいから自分はここにいるんだっていうことを改めて自覚して受け入れて、はい、ね、宿命とか運命受け入れた上で、うんうんうん、そしてどこに行きたいのかっていうことを再考して、うん、
はい、
もう一度選び直すんだと、
うんうん、
自分が自分を本当の意味で愛する人生だとしたら何を選ぶのかっていうのを自分に再び問って、そしてその道を選ぶんだって、今日今決めること、
今決めること、
そう、それがすごく大事かなって、うんうんうん、そして今日今決めた瞬間に一つ一つの行動の選択の幅はすっごいちっちゃいと思うんですけど、
はい、
変わり出すと思うんですよ、
うんうんうん、
例えば綺麗になるって、自分のために絶対綺麗になる、自分がすごく自分を愛せるように綺麗になるって決めたら、
はい、
今日もしかしたらコンビニのアイス買わないかもしれない。
そうです ね、
その何百キロカロリーがあなたの綺麗な明日を作るかもしれないって話じゃないですか、
はい、
うん、だから結局自分が自分を愛するってどういうことって、
うんうんうんうん、
でそのための行動って本当にできてるって、
はい、
あなたが一番あなたに証明しなきゃいけないんだよ、あなたが愛してることっていうことを僕は伝えたいなっていうふうに思うんですよね、うんうん、
そっか、それも別に大きいことからじゃなくて、そのちっちゃいことから、
うん、
例えばその今日一駅分歩いてみようとか、
うんうんうん、
こうダイエットしてたりするのであれば歩いてみようかなっていう、うんうん、その日常とちょっと違うことをやってみて、それが自分にとって、うん、自分を大切にして愛情豊かに接しているのかなっていうところを毎回、
うんうん、
確認していくというか、決めていくというか、
そうそうそうそうそう
の積み重ね、
そうそうそう、もう
結局積み重ねが大事なんですね。
そうですよ、積み重ねですよ。だからもうしっかり自分自身を思う愛を育み、そして愛を示し、
うん、
行動で最終的に示してあげること、
行動で示してあげる、
そう、なんかあれでしょ、なんか愛してるよって言われながら、うん、なんかはいはいっつってテレビ見てたら嫌じゃないですか。
やだそれは嫌です
それと一緒で、なんかね、あのダイエットする、あなたのことを大事にするって、ダイエットする約束するって自分に言っておきながら、
はい、
なんかポテチボリボリ食ってたら約束違反じゃないですか。
そうですね、
そうですねだからちゃんと愛してるって言ったじゃんって潜在意識がごねるから、
そっか、そこに自分の潜在意識が、
そうそう、
全然大事にしてくれてないよって実は言ってるんですね。
嘘つきって言ってるんで、
あ、そっか、
そうそうそう、なのでしっかりとちゃんと行動で示すところまでワンセットでね、
はい、
やってあげる。それはもう絶対に自分のために、自分自身のためにやってあげるっていうことを意識していただけると、
はい、愛情を示して、
はい、
さらに強くなって、
そうですね、
ね、いけそうですね、積み重なっていったら、
はい、ぜひ行動までセットで移していただけるといいなと思っております。
ありがとうございます。それではここで一曲お聴きください。カンで愛は勝つ。この番組は あなたの生活を彩り豊かにする株式会社ネクストアミカエルリリースの提供でお送りしました。ということで、
はい、
今日はその恐怖を乗り越えるというところだったんですけど、
はい、
もうね今、はい、私解決しました。
何が
自分との約束を守らないって、うんうん、愛が足りてなかったっていうことを改めて自覚しました。
いやそうなんだよね。いや本当そうなんですよ、うん、なんかこうよくいるじゃないですか、こう自分との約束守れないんですよ、はい、みたいな、うん、それでいいんですよみたいなね、よくないしみたいな。
そうなんですよね。だからさっき の潜在意識が、うんうん、約束破ってるじゃん、守ってないじゃんっていう、
その
なんだろう反発心というか、うん、なんでみたいなのが自己嫌悪になり、
う
ん、そして自己肯定感を低める原因なんだなっていうのをちょっと感じました。
いや本当そうなんですよね。で、はい、その結果なんか私がやったことは叶わないって自分ですり込んでるっていうか、
はい、
私がやったことは私はやらないっていうような、うんうんうん、なんか逆約束っていうかね、
はい、
そういうものをこうすり込んじまってるなというふうに思うので、
うん、
もうねそれはむしろなんだろう、もう約束しないか、はい、最初からね、うんうん、最初から約束しないか、もうやりきるかどっちかかなっていうふうに思いますけどね、はい、
そうですよね。だから自分に対する愛情をしっかり持って、
うんうんうん、
でもう自分自身をこうちゃんと約束守っていくことで、うん、どんどん強くもなれるし、
うんうんうん、
あと高子のお母さんは、うん、やっぱり娘のためっていうところの強さがあったからこその、うん、こう、うんうんうん、恐怖をこの愛情で乗り越えていけたんだなって、
う
ん、
いや本当そうですよ。だからね本当にこう自分で自分の子供を愛するようにね、
はい、
自分を愛していただけるとすごくいいと思うし、う
ん、はい、
これほんとねみんなね自分のことはないがしろにするんだよねっていうのがあるから、
確かに、
うん、そうなんか本当に自分が最も世界で愛しい人に対してその態度を取る自分にって思うので、
はい、うんうん、
なんかその辺をねもう一度意識し直して、
はい、
自分自身に対してね優しく、うん、そして本当の意味での愛を示すっていうことをやっていただけるといいかなと思っております。
はい、愛を示してまいります。
はい、ぜひ
ということで番組では皆さんからの感想をお待ちしております。そしてぜひあなたの人生を変えた本を教えてください。本のタイトルエピソードを添えて番組までお送りください。川崎 FM のホームページ右上にあります楽曲リクエストをクリックして、番組名はドリームバイドリームを選び、メッセージ欄に彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。次回は10月5日にまたお会いしましょう。
ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日を過ごしください。